そして、米子さんはイエス・キリストを受け入れる生涯の中に入っていくわけですね。まるで、自分では考えない驚くべき、変化が、全く思いがけなく訪れてきたわけですね。ところが、このような、変化に戸惑う、人たちがいたんですね。それは、家族であったわけです。この家族は今まで宗教に対しての強烈な、アレルギーを持っていたわけですよね。ですから、特に上のお兄さんは田原青年と付き合うことに猛反対でした。お前はキリスト教の宣伝に利用されてるんだ。そうでもなければ、こんな片輪の娘のところにニコニコと何度もやってきたり、面倒な思いをして連れ出したりしてくれるわけがないじゃないかと、こういうふうに思っていたんですね。で、そういった、疑いがますますこう募っていく。また、この米子さんは不自由な体を、うまく使いながら、教会で皆さんの前にお話をしたりする。自分の経験を少しだけ話すだけでも、皆さんが涙を流して感動して聞いてくださる。ああ、自分でもお役に立てたんだ。本当にこんなに幸せな気持ちになったのは何年ぶりだろうと思って、それを、お兄さんに話す。すると、お兄さんはあっけに取られて米子さんを見つめている。お前、今日は何をしていたんだ。見てたんだぞ。お前はキリスト教の宣伝に利用されてるんじゃないか。それがわからないのか。お兄さんにその後聖書を破かれたり、火に投げ込まれたり、そして、このお兄さんに釣られて、ゆり子お姉さんも、ヨンちゃんお願い、お兄さんの言う通りよ、キリスト教と関わるのやめてちょうだいと泣いて取りすがる。父親も反対する。あの青年は純朴でいい人だと思う。でも今あの人がお前に一生懸命なのは、お前に対する同情と一種の正義感からなんだ。キリスト教の宣伝のためにも、お前のような障害者は効果的だからね。お前はみんなに大事にされて少しいい気になっているんじゃないのか。いずれにしたって長続きするわけがないんだ。捨てられたらどうする。それこそ世間の笑いものだ。父親はまたその後ですね、時を改めて言うんですね。米子、今まで兄さんが散々生きてきたことをどう考えてるんだ。父さんも姉さんもお前のためを思って随分忠告したはずだ。お前はそれをちっとも聞かないから、家の中は暗くなり、このところ喧嘩ばかりじゃないか。今日ははっきりさせてもらわなければならない。米子、やっぱり最後までお前の面倒を見るのは家族なんだ。あの外国人の宣教師の人はそのうちアメリカに帰ってしまうんだし、田原さんだってどこへ行くようになるかわからないじゃないか。たとえ気持ちは変わらないとしても、だ、変わら、たとえ気持ちは変わらないとしてもだ。そうしたらお前は結局一人ぼっちになるんだ。そうなった時のことを考えているのか。これ以上あの人たちと付き合うんだというなら、父さんはお前に財産を何もあげられなくなるよ。つまり、感動宣言だったんですね。ところが、不思議に米子の心の中は平安でいっぱいでした。それは聖書の中に、あなたを捨てて孤児とはしない、あなたを捨ててみなしごとはしないというイエス・キリストの言葉があるのを思い出していたからです。どんなことがあっても、神様は私をお見捨てにはならない。私はちっとも怖くない。そして、このように親としてお父さんよくぞ言ってくれた、このような毅然とした態度こそ、実は私が長い間親に求めていたものだったのですと、米子さんは言いました。思いました。お父さん、分かりました。財産も土地も何もいりません。だから私の心の中の大切な大切な信仰と平和を奪わないでください。私にあの人たちのところへ行くなということは、生きるなということなんです。教会に行かせてください。 家に置いてもらえないなら、しばらく宣教師さんのところで世話になります。心配しないで、私のわがままを許してください。今までの親の反抗とはまるで、本質の違う、それは、米子の凛とした、その宣言でもあったんですね。家族もここまで言う、米子の前にはそれ以上言う言葉を、失って、しまったんですね。そして、育まれた2人の信頼関係はやがて愛情へと深まっていきました。田原青年も非常に苦しい少年時代、青年時代を過ごし、また家族の不幸を一身に背負うような中で、疑いながらキリスト教と出会い、半信半疑であったんですけれども、ついに、あ、これこそ本物だという、自分の確信を得て、このキリスト教伝道のために一生捧げようというふうに、昼間は働き夜は定性高校で学ぶという苦学生をしながら、進学校に入ろうということをしていた青年であったんですね。通訳をしながら、英語力大変優れた方だったんですね。大きな志を抱いていたわけであります。そして、この2人は、結婚するという、周りから見ればとんでもない、大冒険というか、とんでもないその企てと見える事柄に対して、自分たちの気持ちだけが先走ってはいけない、神様は何ておっしゃるんだろうと、こういうことをですね、一生懸命こう祈っていたわけなんですね。そうしましたところ、2人3人私の名によって集まるところに私もいる、2人3人が心を合わせて祈ることであるならば、私はそれを叶えるというイエス・キリストの約束のことを見て、田原青年は、米子さんと結婚することは神様の御心に違いないと確信を持つんですね。同じ頃、米子さんも聖書を開きながら、田原さんと結婚するということは神様の御心にあることでしょうかと、日々聖書を読んでいたときに全く同じその聖書の言葉に、行き着くわけなんですね。2人3人が心を合わせて祈るならば、その祈りを私は聞く、あ、これが神様のお答えだ、このように、確信を、持つわけなんですね。そういう中で、この家族は、田原さんに対しては、田原さんに対してはお兄さんも、お父さんも、その、人間としての信頼感、尊敬の思いを持つようになったりして、いろいろ人生相談すらもしてくるようになってきていた時期だったんですね。田原さんならどうする？すると田原青年は、落ち着いて謙虚に、実に理にかなった意見を述べるので、さすが田原さんだなというふうに、家族はしきりにも感心するというような信頼関係が作られてきたんですね。ところがこの2人はいよいよ結婚の決意を固めるわけです。そして、田原青年は酒は飲まないけども甘いものは大好き、その好物を知っているこの菱山家ではですね、お汁粉を用意して、田原青年を待っていたんですね。ところが、それを百合子お姉さんと米子さんがお汁粉を準備しているときに、今からお兄さんの怒鳴り声が聞こえてきました。同情ならやめてください。続いて田原青年の言葉が聞こえてくる。いいえ、そんな気持ちではありません。どうか米子さんを私に、妻とさせてくださいという、申し出を、家族にしていたわけだったんですね。お兄さんは言います。妹の面倒は私たちが見ます。 他人のあなたの同情におすがりしようなんて考えていません。あなたは妹の友達として親切ないい方だと思っていましたけど、それと結婚とは別ですから、そんな気持ちなら今後妹と付き合うのもやめてください。いいえ、同情なんかじゃないんです。僕には米子さんのように明るい人が必要なんです。僕の家は複雑で暗かったもので、僕はどんなに貧しくても家族が仲良く食卓を囲み、笑い声が絶えないような楽しい平和な家庭を作りたい。これが夢なんです。米子さんとでなければその夢は叶えられないんです。僕が米子さんを助けるなんてとんでもない。米子さんに助けてほしい。一緒に生きていきたいんです。お願いします。その言葉をじーっと考えていたお父さんとお兄さんがそこにいました。長い長い沈黙の後、お父さんの言葉がありました。米子をお願いします。それに続いて田原青年の言葉が聞こえてきました。ありがとうございます。台所でその声を聞いていた米子は嬉しさと安堵感で言葉に出せないほどの感激をしていました。やがて田原青年は帰っていきました。父はお父さんは米子さんに向かってしみじみと言いました。田原さんっていい人だね。よかったな米子。お父さんの目には涙が浮かんでいました。こんな中で、この、たくましくて生きていかんとする米子さんの活動を妨げるのは何といっても両足のない不便であったわけですよね。日本にも義足はあります。でも、日本の義足というのは、アルミニウムと革でできた本体の両側にボタンのような鋲がたくさんついていて、長い紐をかける仕組みであったんですね。で、少し残った方の足にはアルミニウムの金属が金具が接触するようになっていた、のです。そのためにその金具がいつも皮膚と擦れて、実はいつも痛い思いをして履かなければならなかった。毎日のように病院に行って接触する部分の手当てをしてもらわないとすぐ化膿してしまう。日によっては痛くて立てないこともある。義足なんてどうせこんなもんなんだろう。これがないことを考えればこの義足でもどんなにありがたいか知れない。ちょっとぐらい痛くたって我慢しなきゃというふうに思っていたんですね。ところがそんな折、日本で大きなキリスト教の大会があった時にアメリカから来られた、名前がちょっと資料に間違えて書いてしまったんですが、デュフレーン、正確にデュフレーンという実業家のご夫妻が来て、いろいろなあの方々の仲立ちがあって、この米子さんと知り合うことになったんですね。この方々はアメリカで、財を成した、クリスチャンたちだったんです。そして米子のこの義足を見たところ、ああこれは大変だと、こんな義足ではいけないと、アメリカにはもっと素晴らしいものがあります、ぜひアメリカで義足を作ってみませんか、ぜひその手助けをさせてくださいと、こういうふうに言うわけなんですね。ところが、戦後の日本においてアメリカに渡るということは夢のような、世界だったんですね。費用もかかる、また言葉も通じない、そしてしかもそこで、アメリカ人が履く義足を自分に、合うものが作れるのかどうなのか、もう心配したらキリもないし、そもそも行く、目処が、立たないということだったんですね。ところが、このデュフレーン夫妻はしきりに、ぜひあなたはいい義足をつけるべきです、アメリカには本当にいい義足があります、こういうふうに言ってですね、なんと普通、渡航許可が出るのに2週間かかるところをですね、2週間、半年ぐらいかかるんだ、 半年ぐらいかかるというところを外務省や大使館を駆け巡って、デュフレン氏自らが駆け巡って、わずか半年かかる手続きを2週間で完了してくれたんですね。しかも渡航費用も、まあ、用意してくださったんですね。ノルウェーの貨物船に乗っていくということになったんです。そしていろいろな方々から の献金もあって、いつの間にか義足を作る費用が用意されたんです。そして、その出来事を知った家族は一様に、まあ、驚きました。米子の、お兄さんは、最後の最後まで結婚に反対していたわけですけども、英語の手紙をデュフレンさんに書いています。この度のこと本当にありがとうございます。今までクリスチャンという人たちを信じることができませんでしたが、田原さんやあなた方の行為や情熱に打たれ考え方が変わりました。私はあなた方に何一つしてあげられないのに、しかも反感さえ持っていたのに、このように温かい心で妹の面倒を見てくださり、しかも外国へ連れて行って新しい義足を作ってくださるとのありがたいお話、私は本当に今までの自分の気持ちを恥ずかしいと思います。許してください。妹をどうぞよろしくお願いいたします。昭和32年8月、ノルウェーの大きな貨物船でファーストクラスの豪華な旅でアメリカに向かいました。まあ、デュフレン夫妻と、お嬢さんのアニーさんとともに、14歳のお嬢さんとともに、英語がろくにできなくてもアニーさんが上手にその仲介をしてくれる。米子という字が、なかなか名前がアメリカ人に発音しにくいので、米子は、の米はベイとも読むっていうんで、ベイちゃんベイちゃんと呼んで、デュフレン夫妻をパパママと呼んで、まさに本当の家族のように船で過ごしていったんですね。それはアメリカオレゴンのポートランドに向かう旅であったんです。しかもついてみて分かりますけれども、それは単につければいいというようなものではなくて、ドクターとリハビリテーションのインストラクターと義足技師の3人が一つのチームとなって一人の患者に対応するという、本当に念のいった、それは体制がアメリカでは当たり前のように整っていたんですね。そしてまた筋肉をつけるための、また筋力をつけるためのトレーニング、リハビリ訓練もすべて織り込まれています。そして、試作品ができますと、この義足をつけるんですけども、痛い痛いというふうに言って、気持ちがくじけそうになる。でもドクターは必ず言うんですね。あなたは必ず歩けます、あなたは絶対に歩けるようになります。もう確信に満ちている。ある時お医者さんは、自分は満足の足を知ってるからいいんだろうけども、こんな私の気持ちなんか分かりっこないというような表情を米子がした時があった時に、このドクターが白衣をまくって自分の足を見せてくれたんですね。そのお医者さんも両足が義足だったんです。歩けるようになります、私があなたを歩かせます。まあ、それは、本当に素晴らしい旅になっていくわけです。ところが実はアメリカに着く前にですね、予期せぬ体の変調が訪れるんですね。こんなファーストクラスで美味しいご馳走が、ご馳走って大体美味しいものですけども、出るこの旅なのに、何かこの吐き気がしてですね、何かこう、どうも体調が良くないと。そして、デュフレン夫人に相談してみると、あなた赤ちゃんを授かっているんじゃないかしらということだったんですね。そして生理も止まっていたので、ああと実は思い当たることがあったんです。これは、愛し合う2人が、まだ結婚もしていない、状況でもう愛が、高まっているこの2人がですね、義足を作るために離れ離れにならなければならない。そしてもう 名残惜しい、もう長らく会えないんだという、この2人の、若い2人の思いをですね、2人はもうブレーキをかけることができなかったんですね。そして、結婚式とか、いわゆるいろんな手続きとか、それは人間の側の都合で決めるもので、それは本質的ではないという、まあ、若い人によくありがちな青臭い論理で、愛し合っていることが大事なんだというふうに2人は思い、そして2人は、まあ、結ばれてしまったんですね。それは2人は全く後悔しないで、かえって愛が深まったというふうに思った、ロマンスの夜であったんですけども、しかしその、結果は刈り取らなければならないという、この厳粛なというか冷酷な現実が2人に押し寄せてきたんですね。そして、アメリカについて、義足を作る日々の間にもお腹の赤ちゃんは育っていきます。アメリカから遠い日本に書き送る手紙は4通5通6通と、数は多くなっていきます。愛する田原さん、私の体に異変が起きています。あなたはその原因をご存知です。そうです、私たち二人の赤ちゃんができたんです。私はこのことに対してとても驚き、新しい命を授かったという喜びとともに、とてつもない神様前に在籍感を感じています。私たちは正しいことをしたと思った、愛する者がして当然のことをしたと思った。でも田原さん、私たちは間違っていたんです。私たちは神様の前に罪を犯したんです。私たちはこの罪を悔い改めなければいけません。涙と愛を込めてこの手紙を送ります。まあ、もともと本当は長いんですけれども、こういった内容の手紙をアメリカから送る、田原青年からも帰ってきます。それは、真正面から自分の責任を受け止める立派な手紙であったんですね。自分は、のしたことは本当に今間違っていたというふうに気がつきますと。これは本当に罪を悔い改めて、そこから私たちは立ち上がらなければならない。ここでへこたれてはならない。二人は授かった命を大切に育てて、これから歩んでいかなければならない。いろいろな偏見やまた批判の嵐が起きるかもしれない。でも僕たち二人はその嵐を乗り越えていかなければならない。僕は今米子だったらその嵐も乗り越えられる。そういう思いを今深くしています。まあ、本当に感動なしには読めないような二人の往復書簡が続くわけですね。実は今日のお話の主な資料は田原米子さんの光求めてという、この自伝ですね。それからもう一冊の本は生きるって素晴らしいという田原米子さんがいつもおっしゃっているその言葉、がタイトルになっている、宇津木すみさんという人の書かれた講談社から出た本なんです。実はこの、田原米子さんの生き方に興味を持った編集者がノンフィクションライターの宇津木さんにこの本を執筆するように依頼したんですね。そして、田原米子さんや、ご主人の秋俊さんは、面白半分の気持ちではなくて真剣にこの二人の生き方を本にしたいんだという真摯な思いに触れて、どうぞ何でも聞いてください、何でもお求めの資料は提供しますと言ってですね、この二人の海を越えたアメリカと日本との間の思わぬ赤ちゃんを授かったその驚きと恥ずかしさと、罪の思いとの間で戦っているこの往復書簡も全部この宇津木さんに見せてるんです。皆さん、この正直さに私はもう驚くんです。皆さん同じような状況にもし私たちがあったとしたら、その、 夫と妻との間に交わされたその二人以外知ることない手紙をね、全く知らない第三者に見せますか？見せる勇気がありますか？またそれがこの本という形になって何十万人という人が読むということになるということが分かって恥をさらしますか？できないと思います。でもこの二人は神様の前に隠し事があってはいけないって全部さらけ出したんです。それだけではない、田原明俊さんはその当時日本キリスト教短大というところの、学生になっていました。そして彼はですね、チャペルの時間というのがあるんですけども、その神学校で行われる礼拝の時間の時に、この、学長や学部長先生や他の教授の先生方の許可をいただいて、あらかじめどういうことを話すかということの許可をいただいた上で、チャペルのその説教や一応のプログラムが終わった後で特別に話をさせていただくという時間をあえて設けていただくんですね。皆さん不思議に思っています。すべてプログラム終わったのに今日は特別に田原明俊さんから皆さんにお話があります。田原青年は言うわけです。この同じ進学校で学んでいる菱山米子さんは今アメリカに渡って義足をつけるため作るために向こうでに滞在しています。この米子さんの体内に新しい命が宿りました。それはこの私田原と菱山米子さんとの間のにできた子供です。騒然となったんですね。どうかこの私たち弱い私たち二人のために神様の前に取り出し祈ってくださるようにお願いします。もう涙とともに切々たるそれは重大な告白であったんです。将来はこの大学の短大の教授になってもらおうというほどの、将来を嘱望された人材であったんですね。人格、信仰、学識、どれを取り上げてみても優れている。しかしその田原青年の告白に続いて学部長先生がこの際他に罪を言い表すべきように神から示されている人がいるならば続けてお話しください。それから皆さん驚くべきことが起こったんです。10人ぐらいの方々が次々に自らの罪を皆さんの前で告白したんです。隠していても誰にも気づかれない、わからない。しかし神様はご存知、そういう罪のトゲというか影を持っていたままでは私たちは伸び伸びとまた精一杯生きる力がそがれてしまうんですね。そしてその厳粛にも、神様の清らかなお働きの風が吹き抜けるようなその大切な礼拝の時は過ぎていきました。その後この進学校においてもそれから、行き合うその宣教師の態度においてもそれがはっきり2つに分かれてしまったんです。一方の側は言葉にしては言いませんよ、言葉にしては言いませんけども聖人君子だと思っていた田原さんも所詮は人の子だったんだねというようなちょっとこうあざけるような目下に見るような見下すようなそういうような痛い視線を感じることが多くなった。前は親しくいろいろ助けてくれた宣教師がどことなくよそよそしい、もう一方の方々は どんなことがあっても私たちは生涯、あなたと、友達であることは変わりません。どんなに何があってもあなたを支援し続けますと言ってくれる人々でした。結局、この米子さんはアメリカ滞在を終えて、義足も作って日本に帰ってくるんですけども、この大学のチャペルで、結婚式を挙げることはできませんでした。そこで、宣教師の自宅を借りて、そこでささやかな、結婚式を挙げるということになるんですね。このデュフレン夫妻はまた、何があっても、この天に召されるまで、ずっとですね、乏しい生活をし続けてきていた田原夫妻に生涯変わることなく、毎月50ドルというですね、当時の日本にとっては大金ですね、これを、ずっと送り続けてくださって、デュフレーンさんというご主人の方が亡くなられた後もその意思は息子さんに引き継がれて、この田原祭を、支え続けてくれたんですね。それは本当に辛い経験であったんですけれども、ある面では田原明俊さんもその経験というものはとても辛い経験ではあったんだけれども、おかげで受け入れてもらえない人の苦しみ、悲しみ、痛みが我が痛みとしてよく分かったっていうふうにおっしゃるんですね。結婚式前に赤ちゃんができて白い目で見られるというのは今の時代はもうなくなってしまったかもしれませんけれども、この戦後のこの時代っていうのは非常に、辛い経験をされた方も多かったと思います。どこでも式挙げてもらえないという2人を、面倒を見て、私たちも同じようなところを通ったのよって、私たちも決して偉い人間とかそういうことではないのよと言って選ぶることなくその、歩んでいるこの田原さんたちにはある面で神様からの特別な使命が与えられたのかもしれません。米子さんは自伝の中でこうおっしゃっています。布教の活動といっても聖書を進めるばっかりじゃない、むしろ伝道者がどんな生き方をしているのか、他人は見ているんだなと責任も感じました。偉そうに隙も見せず完璧に暮らすってことじゃないんです。滑ったり転んだりしてそれでも絶対に諦めないで希望を持って進んでいくこと、それが大切だと思います。私はこの言葉にとても大きな力を感じたんです。もう一回読みしたいと思います。偉そうに隙も見せずに完璧に暮らすってことじゃないんです。滑ったり転んだりしてそれでも絶対に諦めないで希望を持って進んでいくことだと思います。二人はまさに滑ったり転んだりしたんですね。でも諦めちゃいけない、それでも立ち上がっていくんだ。そして、この、結婚式を挙げて、その、生まれた、その後に生まれた2人のお嬢さん、美しいお嬢さんたちですね、マリーさんと、ルツさん、このマリーさんは後にアメリカで勉強されて、アメリカの病院の看護師さんになって、その後日本に帰国して外資系の医療機器メーカーでバリバリと働かれたそうです。ルツさんもアメリカで勉強されてスチュワーデスさんになられて、その、キャセイ航空ですね、そこに同じく勤務するイギリス人と結婚をして、子供さんを授かる。本当に、素晴らしく絵に描いたような幸せ家族のように見えるこの家族が、そこまでに至るには、何人も知り得ないような波乱万丈どころかありえないような劇的なドラマがあったことを知る人はほとんどいなかったんではないかなというふうに思います。さて、このところでちょっと面白い話があるんですね。それはこの子供たちが、この手足がないお母さんに育ててもらうということの とてつもないその苦しさやまた見栄えの悪さということなんですね。まず第一はその出産ができるのか、これはあっけなくできたんですね。次に、この手足がないという状況でおっぱいをあげたりおむつを替えたりそういうことができるんだろうか、まあ、それがねできちゃうんですね。初めはその子供を抱いてと思うときに左腕がないのにどうやって抱くのと思ったときに米子さんはびっくりするんです。ももがこうさっとこう上がってきて腕の代わりをしてくれるとかですね。それから授乳をするときには赤ちゃんの方で、上手におっぱいを飲む、まるでお母さんのこう体が自由が効かないからこういう姿勢で飲まなければならないのよってなんか自分でわきまえてるかのように上手に飲む。それから、今のようにおむつというのはなんていうんですかね、こうテープでピタッとくっつくようなそういったテープで、怪我しないようにできているんですけども、昔はフックというんですかで止めるようになっていたんですね、おむつを止めるのに。だから赤ちゃんが暴れたらその、米子さんは15センチしかないその左腕の付け根とそれから右手の3本指でこのフックというかをするわけですよね。針が刺さったらえらいことですね。ところがそのおむつを替える時になると、マリさんもルツさんもじっと静止状態になるんですって。そしてお母さんがおむつ替えやすいのに足上げるんですって。まるでその赤ちゃんなのにお母さんが大変だということを分かってて、どうしたらお母さんが一番やりやすいかっていうポジションを取ってくれるんだっていうんです。それには感動しましたっていうふうに言うんですね。そして子どもたちがだんだん大きくなっていくと、まあ、意地悪な目に遭います。これも愉快な話です。マリさんもルツさんも素直で明るい子です。体も丈夫で家のことよく手伝って、くれます。学校でクラスのお友達からねえあなたのお母さんって片手がないんだってと聞かれたそうです。子供はね、好奇心があるし時には残酷なくらい率直ですね。それで、これは、米子さんの講演の中からの抜粋なんですけども、マリコさんルツ子さんがあなたのお母さんって片手がないんだってと聞かれた時の答えはそうだよ足だって2本ともないんだよって答えたというんですね。全くその引け目を感じていないんです。どうもうちの子たちは米子さんの言葉ですけども自分の母親が心象者だということに何の引け目も感じていないようでした。いつだったかねえお母さんにちゃんと両手両足があったらいいのになって思うと聞いたことがあります。そうしたら子供たちは何と答えたと思いますか。そんなの気持ち悪いよねえそうだよっていう言葉だったそうですね。もうお母さんってこういうものだってこういうお母さんが大好きってこのお母さんに両手両足がちゃんとあったら気味悪いっていうふうに言うんですね。まあこんなにいい子を授けてくださった神様に心から感謝しています。生きるって素晴らしい、これは米子さん の言葉です。私たちは、まあ、生かされているんですね。ですからこの生かされている命を精一杯に、まあ、十分に生きなければあまりにも、もったいないわけです。この生きているのか生かされていると考えるのか、この違いは実に大きなものです。生きているってところには自分で何もかもやらなければ、そして自分ができなくなったらもうおしまいだという諦めと絶望が待っています。でも生かされているということになりますとそれはまるで違うんです。神様が私を生かしてくださっている、それは私たちを支えてくれる大きな、まあ、 力の源泉であるというふうに思います。まあ、いろんな方がこう、米子さんと、講演会やさまざまなところで出会う、そして、米子さんの、が台所仕事何でもできるっていうふうに聞いたときに、私も身体障害者ですけど、片手しか使えない人がリンゴも剥ける、ジャガイモの皮も剥けるっていうのは嘘だということを私は断言しますっていうふうに言ってきた方がいたそうなんですね。それで講演会の案内を差し上げて、実際にその方に足を運んでいただいて、米子さんが目の前でリンゴを剥くのを見ていただいたっていうんですね。そうしましたところ、びっくりして感激しました。私もやってみますと言って、そうして何でもできるんだ、できないって決めてしまわないで、ここにリンゴがある、この丸になったリンゴを普通の人が剥くようにやったんでは絶対に私の体では剥けない、じゃあどうしたら剥けるんだろうって一生懸命考える。米子さんははっと祈ってと思いついた。スパーンと切ればいい、まず真っ二つに切る。そして、丸い方を上にしてまな板の上にリンゴを乗せると、リンゴはまな板の上に張り付いて動かなくなる。そして別にリンゴはね、くるくるくるくる円周状のように剥かなくてもいい、そんな先入観を捨てて、要するに皮が剥けてればいいんでしょって、てっぺんからこうナイフを滑らせるようにして剥いていけば剥ける。まあ、そんな風にしてね、次から次へとできないんじゃない、どうしたらできるのかっていう発想で考えれば何でもできるのよって、もう刺繍でも、まあ、祭り縫いと、私どういう祭り縫い方か知りませんけども、何でもできちゃう、お料理も何でもござれなんですね。できないことがない、ワープロも打ってしまう。それからこの宇津木澄さんというこの執筆者の方がおいでになった時には、何に驚いたってですね、煮物をして重い鉄鍋をね、軽々と運んで来られた姿を見た時に、もう驚き以外の言葉が何もなかったということでですね、何でもできる、できないんじゃない、どうしたらできるのか考えればいいのよって。それでこういうふうに、米子さんおっしゃるんですね。とにかく作りたいという意地でも、実は食べたい一心、食い気はすべての困難を駆逐する、心象者は弱しされど食欲は強しとかなんとか言ってですね、まあ楽しく本当に何でもやかんでもやってしまうんですね。まあそれにはね、本当に驚いてしまうわけですね。結婚はゴールではなくスタートです。この2人は性格が全く違う、ですから、喧嘩もする、でもその時にどうして喧嘩になったのかなを二人で考える。そうすると、米子さんは自分は末っ子で育ったせいか、お姉さんと比べるとゆり子さんが一言喋る間に3つ4つ5つ話してる。でそのペースで、明俊さんが静かな人なのに、米子さんはああでもないこうでもないっていうふうに、まあ、いろいろ話す。それに明俊さんはよくよく並行してしまってですね、もう反論できないと。そして、ねえあなたハンカチ持った、ちり紙はお弁当忘れないでね、靴もほらちゃんと磨いといてあげたでしょ、もうとにかくいろいろこう、言う。そうすると悲しそうな顔して明俊さんが言う、子供じゃないんだからいちいちそんなこと言わないでほしいとかそういう感じになるらしいですね。そうすると夫婦で子供たちが寝静まった後、好物のおまんじゅうを買ってきて、おいしいお茶を入れて2人でゆっくり話す。そして2人の欠点や直してほしいところをお互いに言い合って、それを、お互いに努力して変えていく、まあ、こういうところっていうのは本当に素晴らしいなというふうに思いますね。もう時間もだいぶのしてきておりますけれども、沖縄に伝道に行くわけですけれども、義足を履いている人にとって寒いところ暑いところはとても辛いところなんだそうですけれども、神様の御心とあればという確信をいただいて沖縄に行くことになりましたが、そこで思わぬ人と出会う、 ケン・アンダーソンというキリスト教の映画を作る人だったんですね。前からこの秋俊さんは単にお話をするという伝道のあり方に物足りなさを感じていました。ラジオ放送、映画伝道、そういう方法もあるんじゃないかと思った。その時にこのケン・アンダーソンとの出会いというものは大きな転機になったんですね。そしてこの米子さんと会った時にケン・アンダーソンは自分はこの人の映画を作るべきだという使命のようなものを感じて、1年がかりで米子、日本語タイトルは生きるとはというタイトルなんですけども、米子という映画を完成しました。この映画は大評判となりました。アメリカ42州を回り、全行程16万キロを車で移動するということで、大勢のアメリカ人に、感激感動の嵐を2年間ですね、振りまいてきたんですね。そのようなあの映画の完成というものは非常にあの大きな推進力となったんですね。その映画を見た方からもまた講演の依頼があったり相談の依頼があったりしました。全国を駆け巡って、そしていろんな方との出会いがあります。この出会いもあのそれぞれにとても詳しく申し上げたいような意味の深い出会いであったんですけども、もはや詳しいことはもう申し上げる時間がなくなりました。でも一人は26年間も脳性小児麻痺の息子さんを抱えて、もう家族のサポートもなく、冷たいこの家族の雰囲気の中でどうやってこの息子を見ていったらいいんだろうというふうに悩み果てた疲れ切ったお母さんとの出会いでした。米子さんが魔法を使って小児麻痺の息子さんを元気にしてあげられることができるわけではありません。この26年間脳性小児麻痺の息子さんを抱えて人知れずに苦労してこられたこのお母さんのやつれた姿を見たときに、米子さんから溢れてきたものは涙しかありませんでした。この、残った方の腕でそのお母さんを抱いて、肩を抱いて頭をつけて一緒に涙を流し、そして神様どうかこの方に力を与えてくださいと祈るしかありませんでした。でも不思議なことに、ここに本当に私の悲しみや苦しみの痛さを共有してくれる人がいた、私の悩みをに心を響き合わせて聞いてくださる方がいたということによって、このお母さんは元気を取り戻して生きていかれるんです。岡田富子さんという方が言いました。この方も米子さんと本当にうり二つのような人生を歩んで絶望して電車に飛び込んだ。ところが飛び込むタイミングが悪かった。悪かったというのはですね、踏切にちょうど入ろうとしていた車がこの線路に飛び込もうとしていた岡田富子さんという方に、バカやってるんじゃねえ、バカなことやめろと大声を叫んだことと、それから飛び込もうと言って足を踏ん張った時に小石が足の裏に当たってチクンと痛かったという、この2つの偶然が重なって、その列車の真ん前に飛び込むっていうタイミングがそれて両腕切断になったんですね。命が助かったんです。でこの方が両腕切断になった時に本当に何度も何度も死を考える、そんな時に、米子さんと出会うんですね。そして、米子さんはそれはキリスト教にすがったからいいかもしれないけれども私の場合は違うというふうに思って、なんとなく米子さんの話も説教がましく嫌に感じていた時があったそうです。人間としては尊敬できるけれど、米子さんが立ち上がれたのが自分の力だっていうんだったならばよかったかもしれない。それに米子さんは足はないかもしれないけど片腕だってあるじゃない、私は両腕ないのよ、どうやって生きていくのって。ところがですね、この岡田富子さんという方はついに神様のところに行くんですね。なぜ信じられないんだろう、 どうして神様は私の前に現れてくださらないんだろう。私のどこがいけないのか、私の悪いところを教えてくださいと自問自答していた。それがいつの間にか神様助けてくださいっていうお祈りになっていた。誰かとそっくりですね。田原ゆね子さんです。そうしたら体の奥深いところから声が聞こえてきた。お前が、あなたが信じようとしないから私はあなたの前に姿を現さないんだ、という声が聞こえたような気がした。それが神様の声だったのかどうか分かりませんけれども、それで何かが吹っ切れました。聖書を読んでいった。言葉に出会った。エペソ人の手紙2章10節、私たちは神様の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにと、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ああ、私は神様の作品なんだ。作品は展示されるものなんだから、このままの体を展示すればいいんだ。こういう考え方に変わってから気持ちが楽になりました。それからはどこへでも出て行かれるようになりました。神様の尺度によって決められた形というのは、これ以上完全なものはない。だから、私は完全なんじゃないか、神様の作品として。あなたはこれで生きようと。両腕のないその岡田富子さんはその後運転免許で車を運転し、また、当時、使い始められたワープロをマスターし、あなたワープロできるんです、すごいわ、ヨネコさんもできるわよ、ヨネコさんもワープロ使うようになる、まあ、本当に2人とも大きく絶望から希望へと変えられていったんです。そして67歳、2005年4月18日、どこも体の具合が悪くない、どこも、医学的に、何か健康状態の悪いところがなかった米子さんだったわけですけれども、しかしあっという間に、その大きな働きを成した米子さんは、生涯の使命を果たしたかのような安らかな顔を残して、微笑みを残して天に召されていったんです。聖書の言葉、先ほども触れましたけれども、コリント人への手紙の第2口語訳でお読みします。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。こんなに簡単なことだった。神様助けてください。キリストの中に入るということはそういうことなんですね。キリストの中にあるものとされるために、何にも難しいことは何もなかったんだ。古いもの、恨みや憎しみやわがまま、そういうものはキリストとつながった時になくなっていたんです。見よ、すべてが新しくなったのである。指が3本しかないじゃない、私には指が3本もある、なんて素晴らしいんだ。私には両腕がないじゃないか、古い私。神様はそのままでいいとおっしゃる。私は神の作品なんだ、誇りを持って生きよう。何が起きたんでしょう。この方がキリストのうちにあるかどうか、これが天地の開きを起こしたわけです。神様は本当に私たちを待っておられる、この待っておられる神様のもとに、長らく神様あなたをお待たせしました、今私はあなたのもとに参ります、この思いを持って神様の身腕の中に飛び込むこと、これ以上に神様にとって喜ばれることはないのではないかと、この田原米子さんの生涯を見て思わせられております。一言お祈りして終わります。父なる神様、今日は田原米子さんのことを皆さんと考えました。絶望の中から立ち上がる、それは勇気でもなく決心でもなく修行の結果でもなく、ただただ神様こんな私を助けてくださいという一つの叫び、祈りがもたらした大きな変化でした。それはごく限られた方に対しての約束ではなくて、聖書は誰でもキリストにあるならばというふうに述べています。私たち一人一人に対する神様の隔てのない約束であることを心から感謝します。 本当にこのような私たちをありのままで受け入れてくださり、また慈しんでくださり、神の作品として用いてくださる神様の大きな御心に私たちがまたさらに預かることができるようにお祈りいたします。今日の時を感謝し、またこの後の食事交わりを感謝し、イエス・キリストの尊い名前によってお祈りして、この集会を閉じさせていただきます。アーメン。